gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それではもうあっという間に4つ目のインタビューということで見せていただきます、うん、今回は、まあ、来世に残していきたいというか引き継いでいきたいギフトというところで、今何か頑張ってらっしゃるけれども、やっぱりそのいつか終わりが来るとしたら、で終わりが来るからって意味合いじゃないんですけれども、なんか残していきたい思いとか伝え続けたいことを最後のインタビューで聞きたいと思いますので、三井さん本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
わーいわー、
はい、でもそれこそギフト聞いていきたいんですが、うん、インタビュー 1,2,3 と3つさせていただいて、なんか感じてるものございますか、三井さんの中で。
なんかやっぱり自分の人生をね改めて見直すと、人って見直さないといけないなってすごく今日引き出されたかなと思います。というのもやっぱり気づきをね何度もやっぱ与えなくちゃいけないっていうのは人間だと思うので、あれがあったから今があるよねって強く言えるなって感じてますよ。
うんうんうん、ありがとうございます。まあ、常々三井さんは発信者だと思うんですけれど、発信者表現者だと思うんですけど、はい、ね、よりやり続けてほしいなというふうに思っております。はい、まあ、それでは、まあ、前回のところで、まあ、お仕事で役者に印刷会社の経営をやり続けている理由もお聞きしたんですけれども、うん、その中でこう残していきたい思いとか、うん、まあ、何か表現する言葉があるとしたらそこを聞いていこうと思うんですが、ございますでしょうか。うん、
あ、一番言いたいのは、まあ、例えば役者目線に言うならば、さっき言った続ける、さっきというかね、まあ、言った続けるってことがとても大事だなって思っていて、というのがやっぱ続けないと見えない世界が絶対出るんですよね。だからギフトとしてはやり続けることも大事なんですけども、うん、やり続けた人にとってそれを語れる人でありたいんですよ。
おー、うんうん
うん、というのも絶対若手の子たちとか若い子たちも絶対悩みにぶつかるんですよ。その時の選択肢をねたくさん答えとして用意してあげて、答えというよりもねアドバイスですよね、
うんうん、
その分岐点に立った時にこういう自分はこういう考えでやってたよみたいなことで、で結局、まあ言い方悪いかもしれないけど、底辺が上がればもっともっと上に上がっていくわけじゃないですか。
うんうん、
だからそれってとても大事だなと思って、役者としては、伝えいきたいなと思うし、それも会社経営も同じですよ。長年やってきてる会社だからこそ、こういうこと経験したよね、とか。だからこそこれがあるからこういう答えの出し方あるよね、っていう、うん。これがあるからやっぱり自分はずっと伝えていける人でありたいって、とても思っています。さっき言ったね、発信し続けることが大事というか、発信をね、してほしいみたいなこと言ってましたけども、発信も結局パワーが必要で。
はい。
でも、発信をするからこそ、自分という人間を分かってもらいたりとか、自分の考えを分かってもらいたりとか。でも、発信をするためには、私も誰かから学ばなくちゃいけないんですよ。
うん、うん、うん。
それがさっき言った、私も誰かからギフトをもらってるからこそ、このギフトを誰かに、また誰かにギフトをするっていう。ギフトってね、なんか、GIFT だけども、ギブっていう言葉が入ってたりとかさ。
あ、そうなんですよ ね、言葉の中にね。
中にね、はい。なんかそんなようなことがとても私は感じるので、はい、もうまさにギフトをね、やっぱり与えられる人でずっといたいなと思ってますけどね。
ありがとうございます。やっぱりそのね、前回は分岐点、前々回その何か分岐点に立ってる人に言葉かけてほしいってお伝えしたと思うんですけど、うん、もし今、何かをその継続してて、まあ辛かったり、もちろん喜びを感じて生きてる人いると思うんですけど、何かを続けるために、三井さんが今大切にしていることとか、なんか、何かを続けていると嫌なことを続くとですね、視野って狭くなるものだと思うんですけれども、その自分とも向き合っていく中で何を大切にされてますか？
まず思い浮かぶのは、これをやったら誰が喜ぶんだろうは必ず考えます。必ず考えます。あともう一個は、やりすぎるために必要なことって、単純に好きじゃないとできないと思うんですよ、
うん。
だからやっぱり好きという感情をとにかく素直に出すこと。大人になったりとか、年を取ってくると好きという感情を素直に表現しない人が私多いなと思ってて、
うん、
じゃなくてやってることに好きっていう自分自身と向き合って、やっぱり俺は、やっぱり私はこれが好きなんだっていうね、自問自答をたくさんしてほしいなと思います。
自問自答いいですね。いや、うん、役者やられてたり、まあ私もちょっと仕事ね、本業の方、対話の方をやらせていただいてますけど、自問自答って多分、 当たり前のようにやってる方と、まあ、ある意味今から捉えていく方いらっしゃると思うんですけど、コツってありますか？多分当たり前の人ゾーンは、の人はわかると思うんですけど、なんかありますか？コツって。
コツありますね。よく自分を好きになりなさいなんてよく言うじゃないですか。ぶっちゃけ多分私ね、自分のこと多分意外と嫌いだったりする時期もあって、というのもネガティブな発想が絶対出るはずなんですよ。苦しい時とかって。
出ちゃう。
ただコツとしては、その答え、現実化しないよってポジティブに考える瞬間が出るんですよ。このポジティブをとにかく作るようにしてます。この仕事を受けて嫌だな。いや、違う。これって自分にとって神様から与えられたギフトだよ。神様から与えられた試練だよじゃなくてギフトだよって思って、それがポジティブに変わるわけですよ。じゃあこれを今度クリアできたら、お、自信になったね。ほら見ろ。自分に自信がついたでしょ。これギフトだよ。って、ポジティブに置き換えることを常に考える。それは要するにポジティブに置き換える気持ちを常に持ってほしいなって思います。
ありがとうございます。で、なかなかね、意識しないとできない部分
そう
だとは
ね。
思うんですけど、意識一つで視界が変わりますよね、結
変わり
構
ます
ね。
ね。特に役者やるとね、それがあるんです。
お、そうなんですね。
こんな役できないよってあるんですよ。
おー、
た
はい
まに。
はい。
オファーも。例えば私なんかね、やっぱり年取ってきた時に、年取るっていうかも嫌だけど、3枚目キャラでね、オファー来ると、絶対笑わせてくださいよって来るわけですよ。笑わせてくださいよっていう、その、たった一言の言葉がめっちゃハード高いんですよ。でもですよ、それをポジティブに考えると、ああ、これやったらこうなるんだろうなって、まず想像つくわけですよね。そうすると自信につながるし、これを苦しいって思って逃げるんじゃできません、逃げるんじゃなくて、とりあえずやらせてくださいって。ただやってる時は一番苦しいです。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ苦しい。だからそれをクリアできるだけのね、やっぱり度胸と自信が絶対つくので、みんな逃げないでほしいなって、ポジティブに考えてほしいなって、って思いますかね。
ありがとうございます。きっとそれってね、苦しいことから目を背けろではなくて、苦しいことが、ね、起きてることは事実だけれども、ポジティブな考え方を出したりね、感じることで、見方が変わりますよね、起きてることが同じでも
めっちゃ変わりますよ。
ね。ありがとうございます。じゃあ改めてその残していきたいものって続ける価値とか続けて見える世界とかを伝えていきたいと思うんですけど、ちょっとこれからまた、まあ、1年2年人生をこうやって積み重ねていくときにちょっと最後質問したいのが、みじいさんがこれから続けていく上でだから挑戦していきたいその思いとか続けるっていう背中を見せていく中で大切にしたいこと、もしあれば教えてください。
いいですね。その質問。もう多分一番言いたかったことを今日言いますわ。
おお、ありがとうございます。
どんな年になっても新しいことは続けたいと思ってます。
お、
それは新しいっていうのは自分にとってです。世の中にとってじゃなくて、自分が今までやってないこととか、やってきてないこととか、これが多分一番自分の中での新しいこと。で、実際私は40過ぎた頃に一つだけいつもやりたいことがあってて、必ず元旦の日に、必ず今年一個ずつ新しいことをやろうって決めて、目標を立てるんですね。何でもいいんですよ。例えばじゃあ席を譲ろうでもいいじゃないですか。だからそれをやっぱりビジネスとか今の仕事とかに活かしていけたらいいんじゃないかなと思ってるので、やっぱり新しいことやっていこうかなっていつも思ってます。
ありがとうございます。で、何かを続けていく中で、また自分のニューがあると価値観が育っていくので、結果やり続けられる自分にもつながってきますよね。ありが
そう
とう
です
ござい
ね。
ます。おー。そうしましたら、私の中では質問以上なんですけれども、ちょっとポッドキャストこの4つですね、聞いていただいた皆様によかったらコメントいただいて閉じていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい。
はい。
なかなか皆さんありがとうございました。
はい。
まずは立石さんのね、この MC 力というか、出し力というか。やっぱ立石さんがね、マインドがやっぱりいろんな意味でリセットされて、そしていつもリニューアルされてるので、こっちもやっぱ新鮮な気持ちでね、答えを出せるなっていつも思っていて。もう一点、やっぱり立石さんの視線がね、人生云々とかじゃなくて、今を生きようとする力をいつも与えてくれるなって
ありがとうございま
思
す。
ってるので、だから気分よくね、答えられたかなと思ってます。ぜひこのポッドキャスト、ギフトですか？言葉、題名ギフトって言うんですか
はい。
ね。ね、多くの方に聞いていただいて、そして立石真由子さんがね、もっともっと世の中で活躍、そして活動できるような、ね、場所をね、皆さんで作っていっていただければなと思ってますので、私の感想よりも、立石真由子さん、これからもどうぞよろしくお願いします。なんか、選挙地区になっちゃったね。選挙地区だったけど、はい。そんな感じでね、ぜひ示させていただきます。
ありがとうございます。三井さんのね、もっといろいろ つながりたいって方いらっしゃったら、そう、インスタグラムとかがいいんですかね。三井さん、何でもしつながってくれたら嬉しいと思いますか。
ね、イ
発
ン
信
ス
元として
タと
は。
かでいいんじゃないですか？インス
で
タ
す
グ
か
ラムと
ね。
か。まあ、フェイスブックが一部のね、人しか繋がってないと思います
はい。
ので、イン
し
スタグラム
たら、
で追っかけていただければ。
ありがとうございます。
はい。
お後でリンクいただいて、こちらのラジオ番組の下に貼り付けさせていただこうと思いますので、ぜひつながってください。
はい。
今回は、三井さん、ありがとうございまし
ありがと
た。
うございました。
はい、三井さんのインタビューでございました。皆さんいかがでしたか？この学生時代の生き様からこう社会人に向かってっていうお話もあったと思うんですけれども、本当に誰かに出会ってなければ、こう、味わえることがなかった人生っていろいろあると思うんですよね。で、人からもらった言葉を、こう、生かすか生かさないかも自分だと思うんですよ。私もすごく日々思うんですけれども、キャッチしようと思わないと意味がある言葉に変換できなかったり、ね、逆にまあ重く捉えすぎることもあるかもしれないんですけど、こう三井さんのように一つの出会いを一つ一つ紡いで、会社と経営と役者の人生両方に生かしてる方ってなかなか少ないんじゃないかなっていうふうに本当に感じました。なんかそれこそ私自身も会社員辞めて今の年で12年経つんですけれども、やっぱりこの仕事を続けていくべきなのか、自分の生き方を大事にするべきなのかとか悩んだタイミングってやっぱあったんですね。で、悩む要素がありふれてるのが今の時代だと思うんですよ。情報過多な時代なので、いい意味で。なので、三井さんみたいなこの生き方っていうのを伝えてくれる大人たちがこんだけリアルにいるよっていう、SNS で露出してる人だけじゃないよってことを今回のインタビューで伝えられたら、一番嬉しいなっていうふうに思いました。なので、私のこの LINE 公式の方に、感想やコメントなどいただけたら嬉しいですし、三井さんの方の Facebook などにもつながっていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ、次のインタビューも、楽しみに待っていてください。ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。